ムのラジオ。
皆さんこんばんは。ハムのラジオの時間です。ハムのラジオはアマチュア無線化によるアマチュア無線の番組です。今日の相手は JR3QFB39、
はい、 JR2KHB 須田と
JF7ELG 小畑と、
はい、JG1ITH 伊予と
JA1WTO 吉原です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日の話題ですけれども、放送100年、 IARU100 年、JAL ももうすぐ100年ということでお送りいたします。それでは最後までお付き合いください。
この番組はきっと人生はもっと楽しい、無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りします。
アマチュアレディオウィークリーの1月12日号の記事からです。 SpaceX Plan SSTP Event from Polar Orbit ということでね、北極の、ね、軌道から SSTP のイベントを計画してますよと。スペース X ですね、うん、
北極と南極両方回るんですよね、これね。
あ、
極地を回るって言ってました。
なるほど、
うん、
ブリブリっと回っていくわけですね、
うん、なんかこう地球儀を縦に回って縦に輪切りにするみたいな、そんな軌道になるんですかね、
う
ん、
そうですね、
うん、
地球儀で見るとこう実際ちょっと極傾いてますよね。
ああ、まあ、地軸に合わせて斜めにね。
そうですよね。
傾いてますよね。
で、普通の衛星はそれをこう垂直に飛んでるんだけど、これはきっと斜めに飛ぶっていうことなんですよね。
ああ、そういう
ことか。それで見ると、
あの地球儀を支えてる外枠の通りに回るみたいな感じじゃないですか。
うん、そうですね。
ああ、なるほど。
なんかですね、う
ん、こんな衛星今までなかったんですね。
大体、
うん、
ないですよね。
だって北極周りしてもあんまり衛星の電波としてあんまり意味がなくなってくるというか、意味はないことはないんだけど、うん、聞いてる人が少ない
あと打ち上げにくいんじゃないですかね。
あ、軌道に乗りにくいんですね。
乗りにくいんじゃないかと思いますね、
うん、うん、地球自転してるから難しいかもしれないですね、
あのこのスペース X の計画なんですけど、これあの FRAM2 という、まあ、そういうところがね、企画いうかな、どういうかな、
チーム名ですね。
チーム名ですね、うん、やってまして、この FRAM2 ということでね、あのこの、ハムウィークリーのとこもからリンクされてまして、まあ、そこで、先ほど言いましたね、オービットの地球の絵が出てくるんですよ。これ面白いです、
はい、面白いですね、
はい、という話です。でこのエフラムというのはノルウェーの、ね、極地探検家のナッセンさんの、ね、船の名前だってそうなんですよ。
うん、
まあ、やっぱり、まあ、極地を今回ね、まあ、北極と、まあ、南極のこういうぐるぐるっと回るところ、うん、軌道になるんで、うん、極地探検家が出てきたという感じかな。
そういうことですね。
そんな感じですね。まあ、それから、一応名は、ね、フラム2ということになってるんですけど、ね命名された、ね、チーム名だそうです。はい、で、スペース X がですね、南極と北極を通過する低軌道の有人衛星ということで打ち上げを計画しているということですけれども、このフライトの中でね、SSTV の送信がね、計画されているということでね、うん、なんか、わざわざちゃんとアマチュア無線を取り上げているというところは嬉しいんですよね、これ。
はい、そうですね。
うん、まあ、ISS もね、SSTV の実験ね、ちょこちょこやってるんで、この中でもね、受信されてる方もね、いらっしゃると思うんですけど。
年末年始にやってましたよね。
そうですよね。はい。まあ、ちょっとこのスペース X がどのぐらいの距離かわからないんですけどね、ISS、大体、頂点に来ると、400キロぐらいのところなんでね、うん、まあ、目と鼻の先ではないですけども、東京、大阪よりも近いという、
うん、
そういう感じですからね。だから、SSTV の電波も、遮るもんがないんで、自害に飛んできますんで、非常に調子はいいみたいですね。それとね、この画像、送られる画像なんですけれども、地球上のね、3箇所の画像がね、送られてくるそうなんですよ。で、それをね、どこの場所であるかということを当てるね、コンペティションが計画されているということです。で、対象はですね、まあ、このコンペティションに参加できる対象の方々というのは、ヨーロッパ、アメリカ、カナダ、オーストラリア、にいらっしゃる高校生から大学生、16歳から25歳、まさにヨタの対象ですね。
そうですね。なんか急にヨタっぽくなってきましたね、これ。
ね、うん、そんな感じですね。
なんかあれですかね、軌道上この辺りを飛んでくるってことなんですかね、このヨーロッパ、
うん、アメリカ、そういうこと
ですね、オーストラリアね、そんな感じですね、
うんうん、ということで残念ながら日本の上は飛ばないのかもしれないですね、うん、ちょっと私もよく分かってないんですけど、
オーストラリアとは言ってますけどね、
うん、オーストラリア通れば
飛びそうな気するんだけど、うん、
でもまあ、まっすぐ下に降りてくるんだったらいいけども、はい、ヨーロッパ、アメリカ、カナダ、オーストラリアで一周これを回るとすると日本無理ですね、
うんうん、あ、でも極地を通過しますから、
うん、極と極行ってもその間は場所は地球自転しますからね、
いや、だ
から、あ、
どこをどう通るか、
いや、ただ全部スイープしてますよね、だから タイミングの問題だけどね、
そうそうそう、そうです、
あの赤道より北にいるか南にいるかに、
うん、
タイミングですよね、回った時が、
うん、そうですね、もしかしたら受信できるかもしれない、
かもしれない、
皆さん受信、うん、挑戦してみた方がいいかもしれないですね、
多分衛星の軌道のね、多分いろんなプログラムで見れると思うんで、はい、それに乗るかもしれないですね、
うん、
で打ち上げはね、この2025年の春ということで、まあ、まだきっちりと日付はね、うん、まあ、いつ飛んで、いつこの SSTV の送信されるかは、これからの、発表が期待されると、うん、そういうところですね。
はい、
ハマライフ .jp1 月15日の記事からです。欧州連合 EU ですね、こちらが指定した都市で毎年開催ということで、欧州文化首都2025ドイツケムニッツ市だそうなんですけども、これを記念して特別局が開局されると、DL の2025の BCDESW かな、うん、DL2025 の後の一文字が BCESLW のうちの一つだそうでございます。この欧州連合の、ね、EU が、ね、指定した都市において文化行事を集中的に、ね、行うイベントの欧州文化首都での、開催だそうで、記念のアマチュア局の解説の知らせも、出ているようでございます、うん、
これ毎年やってるんですかね、イベント自体は毎回やってるんでしょうけど、うん、記念局毎年やってましたっけ、
初めて聞くような気がします、聞く
ような気がしますよね、うん、
記念曲初めてかもしれないですね、うん、ちょっと、まあ、やっててもちょっと我々の耳に届いてないかもしれない
かもしれないですけどね、
うんうん、
デルタリマの2025のサフィックスが5パターンあるってことですね、
うん、
BC、ブラボー、チャーリー、エコー、シアラ、ウィスキーの5つ、何の略なんでしょうね、この BCESW
多分なんかそこの
なんかある
な、そうだな、
なんかドイツ語のなんかとかってなんでしょうね、きっとね、
はい、
うん、
まあ、これが最近結構いい加減ではないんですけども、いろんな多種多様出てきてるんでね、
うん、やっぱりヨーロッパのこの曲の記念曲のコールサインってなかなかユニークなものが多いっていうイメージありますよね、
そうですね、うん、はい、ということでね、まあ、スペース X、 この欧州連合私も楽しみということですね、はい、今日の話題ですけれども、放送100年、 IARU100 年、JAL ももうすぐ100年ということでお送りいたします。それでは最後までお付き合いください。
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では、アマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成家庭講習会を実施しています。専任の講師が懇切丁寧に講義を行いますので、どなたでも安心して講義に挑んでいただけます。皆様のお近くで開催される講習会をご確認いただき、ぜひ受講をご検討ください。詳しくはウェブで QCQ で検索。
さて、2025年の今年はラジオ放送が始まって100年、 IARU が設立されて100年となりました、
うん、
で、まあ、それに加えましてね、 JAL は来年で2026年創立100年となります。
うん、
まず、ラジオ業界にね、携わっている者にとりましてはね、大事な大事なラジオ放送100年からということでございます。
はい、
まあ、科学のお勉強でね、ドイツのヘルツによりましてね、電磁波の存在が確認されたのが1888年、
うん、
もう、これも140年ぐらいな。
そうですね。うん、150年になってないですね。
うん、そうなんですよ。
はい。
はい、で、まあ、だから、2、30年の間にもラジオ放送までこぎつけたということですね。
うん、そうだと思いますね、
そういう感じですね。
ね、うん、
はい、 と1888年に、電磁波が、まあ、存在が確認されてからそのちょっと後の1901年ですね、13年後かな、イタリアのマルコーニが大西洋横断無線通信、これイギリスとアメリカ間なんですけども、CW ですね、電信で、通信を成功させましたと、まあ、マルコーニの話はこれは有名ですよね、大西洋横断ということでね、そして1906年アメリカのレジナルド・フェッセンデンという方が、無線電話の送信に成功したということでね、電信から電話へ5年の間でもう2と2とから電話になりましたと、
すごいですよね、
すごいですね、
ここまで日本がまだ明治期ですよね、1888年からまだ1906年の間はずっと明治時代ですね、
はい、うん、そうですよね、うん、まあ上の彼方では偉いことを言ってたと。
そうなんですね。うん、
から、少ししてから1920年ですね。ですから32年、電磁波の存在が確認されて32年してから、商用のラジオ放送、KDKA がピッツバーグで開局。ということね、うん。まあ、K で始まるんでアメリカですね。
アメリカですね。
はい、で、始まりましたと。うん、日本ではね、この1920年の後、1923年にですね、この年が関東大震災の年なんですけども、うん、その後、情報を早く正しく伝えるために放送への期待が高まったということですね。うん、だからアメリカでね、ラジオ放送が始まったということに対して、やはり、まあ災害の時にね、やっぱり情報は、まあ、今もそうですけどね、情報をいかに早く正しく伝えるかと。必要ですのでね、まあ、これで放送への期待が高まってきたと、はい、いうことなんで、もう本当すぐですね、2024年から2025年にかけまして、社団法人東京放送局 JOAK、うん、社団法人大阪放送局 JOBK、社団法人名古屋放送局 JOCK が設立されました。うん、なんか JOAK、BK、CK って言ったら NHK ちゃうんかと当時はまだ NHK じゃなかったんですね、これ。
そうですね、これね。
社団法人として3つの放送局が別々の組織として、まあ、設立されると。まあ、当然3つ連携しながらだと思いますけれどもね、それでも一つ一つ別々の組織で、できましたと。
連携してるというか競争してるようにも見えますね、これ。
見えますね。
歴史を見ると。
うん、そういういろんなところもあったそうですね。ちょっと後の話、できればします。はい。はい、まず東京放送局 JOAK なんですけども、1925年の3月1日ですね、うん、この時に試験放送が開始されましたと、うん、これは 880kHz、220W。ということなんですけれども、実はこれ落星検査の不合格。
そうなんですよ。
設備が未完成。
ということ。建物設備というふうに読みましたけど、うん、無線設備ももともとその予定していた、輸入品のものじゃなくて、その辺にある実験用の設備を使ったそうなんですね。
ああ、なるほどね。
で、間に合わせたんだけど、建物が非常にひどい環境だったと。
なるほどね、
それで、当時の逓信省ですか、
うん、
逓信省がこれは合格できないと、うん、いうことでもう不合格になったそうです。
ただね、事前のね、宣伝がね、すごく広がっていたみたいで、うん、もう放送しないわけにはいかなかったそうです、
はい、
はい。ということで、試験放送として、了承されて、放送開始ということで。
そうですね。
はい、でも、220W といえば、今のアマチュア無線の 200W 機ですよね。うん、
固定局ですね。
固定局ですよね。はい。というふうな電力だったそうでございます。まあ、これ、このまあ、設備にしてもね、まあ、日本で最初なんで、すごくいろんな方がね、ご苦労されたと思いますね、これ。はい。から、この JOAK の東京放送局なんですけども、3月1日に試験放送を始めまして、3月22日にですね、仮放送を開始したと。うん、いうことです。で、これは先ほどディレクター言いましたようにね、不備な設備を回収したと。
はい。
だから、20日ぐらいでもう、特艦行為ですね、これ。
そうですね。
はい。はい、で、検査合格、仮放送開始。うん。ということで。
まだ、 仮なんですね、これでも、ね。
仮なんです、まだ、仮放送なんですよね。いろいろとあるんでしょう。で、東京放送局が仮放送開始で、この日がですね、放送記念日ということになっております。
はい。
その後、6月の1日なんですけれども、JOBK、大阪放送局、ここが試験放送を開始しました。
ジャパン大阪万馬町の角ってよく言ってるような気がしますよね。
はい、今ね移転しちゃってね、万馬町の角でなくなっちゃったんでね、残念なんですけど。で、これはね、779.2kHz。だから細かいですね。はい。500W ということでね。まあ、ちょっと準備期間が長かったんでしょうね。それなりに準備できたと。はい。感じですね。から、そのちょっと後は6月23日に名古屋放送局 JOCK、こちらの方がね、試験放送開始。こちらの 834kHz で 1kW だったそうです。結構。
出てますね。
出てますね。はい。そして7月の12日なんですけども、東京放送局 JOAK が本放送開始になりました。ついに。
はい。
で、これが、今もそうかな、愛宕山。こちらの方に、移転して 1kW に、増力された。パワーアップしたと。
今は愛宕山じゃないですね。
愛宕山はもう博物館になっちゃいましたね。
そうですね。今 NHK 放送博物館っていうのが建ってますけど、もうちょうど東京タワーのふもとからちょっと行ったところぐらいですよ。
そうかそうか。東京タワーでしたね。はい、そういえば。愛宕山っていうのは非常に、なんていうか、耳に馴染みがあるんでね、放送という意味ではね。ということ
でそうですね。東京の愛宕山っていうと、もう放送ってイメージが結構強いですよね。
そうですよね。
あと、まあ、有名な、あれ、神社だっけ、お寺だっけ、なんかありますけど、愛宕神社ですか。
その名前の通りですね。
そうですね。
博物館はなかなか見応えありますんで、機会があったらね、行かれるといいんじゃないですかね。
行きたいですね。
そして、7月の15日ですね。こちらの方で、名古屋放送局 JOCK が本放送を開始しましたというところでございます。だから1925年にね、3月から7月にかけて3局が、ね、放送を開始したということですね。すごい急ピッチですね。
すごいですね。
だから先ほども話ありましたけど、1923年の関東大震災のね、時にやっぱり放送のやっぱり大切さですね、新聞とかではもう間に合わないんですね、そしてすぐにね、
関東大震災の時はまだ中波で世界に発信したということだったんですよね。
放送じゃなくてあれですよね、通信社が発信したんですね。
はい、はい、そうですそうです。私の地元にその発信した無線塔っていうのが立ってたんで あれなんですけれども、まあ、その当時も当然電信だったと。
もう中波になってたんですね。
超波でしたね。
あ、超波ですか。超波です。はい、はい。
ということで、1925年が、まあ、日本の放送開始、100年。
そうですね。そこから100年ということですね。
はい。だから、次の3月22日は盛大なお祭り騒ぎになるんじゃないですか。放送記念日なんでね。
特に NHK さんいろいろ出てくると思います、記念のね。
そうですよね。
はい。
はい。
もう放送としてはいろいろイベントが始まってるみたいですけどね。今年になってから、
はい。で、その翌年ですね、1926年の8月の20日、8月の20日なんですけども、この3つの放送局が合併しまして、日本放送協会が設立されました。ということで、NHK は今年99年と。
そういうことですね。
そういうことですよね。はい。はい、アマチュア無線と一緒の100年は来年ということです。はい、まあ、放送スタートしたのは1925年で、まあ、やっぱり100年。
100年ですね。
そうですね。はい。から、まあ、先ほどね、1925年にね、3つの放送局が開始したと言いましたけど、実は大阪放送局ですね、これの本放送開始は26年の12月1日なんですね。はい。ということでございました。JOBK は、はい、1926年 と、
いうところです、ね。はい。ここで 1kW に増強してますね。
そうですね。
はい。
はい。はい。ということでございます。で、ということで、こう、1926年なんですけど、1925年、26年に、放送局、放送開始したんですけども、この戦前のね、放送事業はね、NHK だけに許可されていたそうです。はい。で、戦後ですね、電報が制定されました後、1951年、昭和26年の4月ですね、民間放送局16社による免許が交付されたと 与えられたというところですね。はい。で、この9月に中部日本放送が放送開始。これは民放の初めてだそうでございます。
はい。
はい。から、続いて、新日本放送株式会社。まだ、毎日放送、MBS ラジオなんですけどね。うん、こちらの方も放送開始したということで。うん、東京じゃなかったんですね。
そうなんですね。
はい。意外や意外。ということで、でね、このね、無線通信の、まあ、礎というか、ね、元になったのが無線研究家の方々なんですけども、うん、これ実はアマチュア無線家なんですね、今で言うね。
そうですね。
まあ、当時アマチュア無線という言葉はなかったかもしれないんですけどね、うん、戦前の話はね、うん。で、まあそういう意味で我々はね、その末裔ですのでね、はい、誇りを持ってね、
はい、
電波を出して聞いて、
はい、
で、プラス好奇心、探求心を持ってね、
うん、
どんどん突き進んでいきたいと。
はい、そう思います。
そういう思いますね。
はい。はい、
ということでね、放送100年ということでね、お話しさせてあげましたけども、我々今放送してますコミュニティ FM 局ですね。これがね、制度化されたのがね、1992年なんですよね。
うん。
だいぶその後なんですけど。
そうですね。
はい。で、これの1990年1月にコミュニティ FM の制定と、制度化がされて、送信出力が1ワット以下ということで、はい、だからまあ、いわゆるミニ放送局に近いというか、ミニ放送局はもっと小さい。電力低いか
、うん。まあ、すごい弱い電波ですけど。
そうですね。はい。で、1995年の3月に、法案のこの法律ですね、制度が改正されまして、10ワット以下ということに、なりました。で、これ実は1995年と言いますと、今から30年前ですね。で、30年前の1月17日というと、まあ皆さんもニュースでお聞きになったと思いますけれども、阪神淡路大震災の30年と。うん。いうことですよね。
そうですね。
はい。ということで、まあ、1995年ですね、これ今から30年前、制度改正が、行われたんですけども、このディレクターは調べていただけたんですけど、阪神淡路大震災の時に、主に神戸エリアなんですけどね、
はい、
外国人向けの情報提供に携わった FMYY というところの活躍によって、
はい、
FM 放送の有用性が認められ、制度改正、開局ラッシュが始まりましたと。
そうですね。
いうことだそうなんですよね。うん、はい。まあ、これを皮切りに、やっぱりまあ、災害時のね、コミュニティ FM の重要性というところがね、まあ、
認められたと。
認められたということですね。うん、で、この、まあ、阪神淡路大震災の、後ですね、もうこの30年の間に、うん、
300曲くらいあるはずですね、今ね。
そうですね。
はい。
はい。ということです。
はい。
から1999年の3月なんですけども、この年の制度改正がありまして、20ワット以下ということでね、うん、まあパワーアップができるようになったと。
やっぱり飛ばないってことで、それでもちょっと20じゃ足りないんですけどね。
そうですね。
はい。
で、ということで、この FM のね、コミュニティ FM というのは、地域にめっちゃ密着したね、メディア、
うん
うん、身近な放送局。
はい。
ということでね、
うん、はい。
結構、リクエストしてもすぐに取り上げてもらえるし。
そうですね。はい、出演も、いろいろな形でしやすい。
はい。
身近な放送局ですね。
結構、近くの商店街の方がね、来られたりね。はい、いろんなことしてますんでね。
そうですね。
うん、ですから、よく、なんていうかな、公園とかで、いろんな、催しがあった時に、うん、キッチンカーとかよく来ますよね。うん、そういう時に、横にラジオをつけてましてね、はいはい、結構、その、コミュニティ局を流しているところ多いですね。
ああ、そういうことですね。
は
い、
やっぱり身近な、非常に身近な存在なんですよね。
う
ん、
はい。
はい。ということで、まあそういうのもありまして、まあ放送局だけじゃなくてね、まあ地域密着なんで、CM を出したりね、イベントに協賛するとかね、その FM 聞いてる方々の協力もしやすいところですのでね、
はい、
ぜひ、お店の広告出すのもね、ね、結構、お安く出せますんで。
はい。
大手の放送局出せるよりも安いですから
。ずっと身近なんでね。
そうですね。
広告も有効だと思いますんで。はいはい、ぜひ経営の手助けのためにぜひ CM を出していただきたいということですね。
よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
ちょっと最後に宣伝になってしまいました。よろしくお願いいたします。はい。
JK1DRV です。吉田雄大です。一山、頑張っていきたいと思います。ハムロ、ラジオ
!OK! それではここで無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画からのお知らせです。まずは第1級アマチュア無線技師通信教育講座のご紹介です。現在第1級アマチュア無線技師令和7年5月期の受講生を募集しています。 QCQ 企画の通信教育講座では独自に編集した法規と無線工学それぞれのテキストと問題集をはじめ様々なサポートで国家試験合格を目指す受験生の皆様のご学習をお助けします。また令和6年12月期よりテキスト、問題集、模擬試験問題をリニューアルいたしました。近年の一山の国家試験は新問題が出題される傾向にあり苦戦されているとのお声を多くいただいたため最新の品質問題や重要問題に的を絞って収録しております。問題集を一通り学習できたら本番さながらの試験問題を体験できる模擬試験問題に挑戦しましょう。模擬試験問題は約3週間に1度のペースで計5回にわたってお送りしますのでお忙しい方でも計画的に学習を進められますね。わからない問題は質問掲示板から質問することができます。専任の講師が皆様からの質問に一つ一つ丁寧にお答えしますのでサポート体制もバッチリ。受講料金やお申し込み方法などの詳細はホームページからご確認ください。 QCQ 企画の通信教育講座で上級資格を目指してみませんか？ QCQ で検索。次に養成課程 e ラーニングをご紹介します。養成課程 e ラーニングはインターネット環境とパソコンやタブレット、スマートフォンがあれば90日間の学習期間でいつでもどこでも学習することができます。講師の講義動画と確認テストで全く知識のない方でも理解が深まりますし講義動画は繰り返し何度でも視聴することができるので復習も楽々。わからないところは質問フォームからご質問ください。講師が丁寧に回答させていただきます。最後の修了試験はお近くのテストセンターで受けることができます。テストセンターは全国に300カ所以上。パソコンやタブレット、スマートフォンでの学習が終わって最短3日後にはテストセンターで修了試験の受験ができるようになるので学習スタートから試験までスピーディーに進められます。講習会日程がお休みの日と合わなかったり、講習会場が遠くて参加が難しい方や、急いで資格を取りたい方におすすめです。受講料金もお得になっているので、ぜひ当社のホームページから養成課程 e ラーニングをチェックしてみてください。もちろん養成課程講習会も各地で実施中、QCQ 企画の養成課程では、第3級、第4級アマチュア無線技師や、第2級、第3級陸上特殊無線技師の4つの資格を講習会と e ラーニングからお好きな受講方法で取得することができます。無線従事者資格の取得を検討中の方は、ぜひ QCQ 企画の養成課程にお申し込みください。QCQ 企画は無線従事者資格の取得を目指す皆様を様々な形でサポートいたします。お電話でのお問い合わせは、東京 03-6825-4949、東京 03-6825-4QCQ まで、平日9時30分から16時45分の間で受け付けております。以上、きっと人生はもっと楽しい QCQ 企画からのお知らせでした。
83.7 Radio Narita。 若者ハムの支援コミュニティヨタジャパンをご存知ですか？ヨタジャパンでは私たちと一緒に活動する若者会員を募集しています。10代20代の皆さん、楽しみながら新しいアマチュア無線を作っていきましょう。若者をサポートする三女会員も募集中です。詳しくはウェブサイトで。一般社団法人ヤングスターズオンジエアジャパンでした。
はい、ということでね、まあ、日本のね、放送開始、100年ということで、まあ、ちょっともう一回世界に目を向けてみましてね、IARU ということで、100年目ということでございます。はい、1924年ですね、100年前ですので、当時 ARRL の会場でありました、マキシムさんのね、提唱で、6カ国の代表者が非公式の会議を開催しました。うん、でこれは国際アマチュア無線会議の開催を計画したということなんですけども、国といいますのがフランス、イギリス、ベルギー、スイス、イタリア、スペイン、ルクセンブルク、カナダ、アメリカということで、うん、欧米かな、欧州、米国という感じですね。
そうですね。
うん、から1925年の4月17日、これが本当の100年前になるんですけども、うん、その計画されていた国際アマチュア無線会議をパリでの、パリの大学、あ、パリ大学なんかな、
うん、
うん、パリ大学で開催しましたというところです。うん、で、まあ、9カ国の提唱で、この1925年にはね、参加がね、23カ国。
うん、
で、開始されて、で、これがアルゼンチン、オーストラリア、ベルギー、ブラジル、カナダ、チェコストロバキア、デンマーク、フランス、フィンランド、ドイツ、イギリス、ハンガリー、イタリア、日本、ルクセンブルク、オランダ、ニューファンドランド、ポーランド、スペイン、スウェーデン、スイス、ウルグアイ、アメリカ合衆国、という23カ国。
うん、はい、
で、その後、ちょっと遅ればせで、ロシアとインドシニアから、参加しまして、合計25カ国となったと、
うん。当時はインドシナっていう国があったんですね。
そうですよね。うん、ニューファンドランドもちょっとあまり、あまり聞かないですね。
そうですね、
はい。
フランス領インドシナっていうやつですね。ベトナムとか、
はいはい、
ラオスとか、カンボジアとか。
そうですね。
いわゆる、まあ、東南アジアの、今でもインドシナ半島って言いますけどね、
はいはい、
まあ、あの辺りの国の、まだ、独立してなかった頃というか、
うね、
まだ今の国境になってなかった頃というですね。
うん、
まあ、イギリスとかね、フランスというと結構、アジアの、東南アジアとかね、太平洋圏とかで、ね、進出してありますからね。
うん、
で、この1925年なんですけども、日本から参加ということなんですけど、これまだね、うん、JARL ですね。日本アマチュア無線連盟は設立されていないんですよね。
はい。
はい、で、JAL が設立されて、これに JAL として参加したのが1934年ということで、
うん、
まあ、ちょっと遅れた感じになりますけど、
ね。遅れてますけど、それでも戦前なんですね。
そうですね。
うん、
まあ、ちょっと日本からのね、参加者が、まあ、どういう方がどう参加されたのは、ちょっと、詳細はちょっとディレクター調べていただきますが、なかなか分かんなかったですね。
出てこなかったですね。
うん、はい、記録が残ってないかもしれない、
ね。多分そうだと思います、はい。正式参加じゃないんじゃないかなと思うんですよね。
そうですね。
まだ、JAL として設立してませんからね。
そうですね。
はい。
はい、で、この1925年の4月18日なんですけども、うん、この会議で国際アマチュア無線連盟 IARU の設立を宣言したということですね。うん、
これが今の世界アマチュア無線の日になってますよね。
そうですね。
うん、
で、この IARU なんですけども、これはね、国連から認められた非政府組織 NGO だそうです。で、ITU と協力しましてね、ITUR 無線部門、ITU で発展途上国や緊急通信に関する開発部門のメンバーとなっているそうでございます。
はい。
はい、現在のね、この ARU の本部は ARL の本部の中にあるそうです。アメリカのコネチカット州のニューリントンだそうでございます。
はい。
はい。はい、ということで、まあ、放送100年、IR100 年ということで、じゃあ日本の JAL はいつなんかなということなんですけれども、実はね、1925年にね、放送が始まった頃ですけども、短波帯を使い始めた日本のアマチュア無線化はですね、関東と関西でそれぞれ活動していたそうです。
はい。
で、1926年の3月末頃から、東西の交流が始まりましてね、
うん、
日本でもアマチュア無線化の組織化が検討されたそうです。
はい。結局、はい、電波出してみて、あれ、なんか、関東でも電波出してるやつがいるぞ、
ね、
あれ、関西でもいるぞ、みたいなのから、交流が始まったみたいですね。
ああ、なるほどね。
うん。
まあ、やっぱり無線化ですから、
はい、
無線を使い、
そういうことですね。
連絡を取ったということですね。
うん、うん。
はい。 で、この1926年の6月12日の夜なんですけれども、JAL の、設立宣言文が、この、連盟員37名によりましてね、世界に向けて打電されたそうです。
打電ですね。
はい。だから宣言して記者発表じゃなくって、自ら電報を出したと。
そういうことですね。
ですね。
はい。
はい、この内容なんですけども、We have the honor of informing that we amateurs in Japan have organized today the Japanese Amateur Radio League、QST to all stations ということで、JARL を、設立しましたと。QST、呼吸符号ですね。QST all, to all stations ということで、はい。やっぱり世界中で聞いていただいたんでしょうね、これを。
世界中の全アマチュア無線化に次ぐって、なんかそんな感じですよね。
そうなんですよね。これを発信するという、前宣伝はどうしたんでしょうねっていう、ちょっと変な疑問が生じたんですが、まあいいか、ということでございます。はい。で、この伝聞はですね、アメリカの ARL の雑誌ですね、QST。これの1926年の8月号にね、掲載されたそうでございます。ここから始まりました JAL ですけれども、戦争がありましたのでね、中断して、1946年8月には再結成したというところでございます。はい、で、1946年再結成 JAL なんですけども、1950年の電波法の施行から1951年の無線従事者免許試験が始まりまして、この1952年の7月29日、アマチュア局が再開しましたと、はい、いうことです。
ということで、この7月の29日が日本の JAL ではアマチュア無線の日と言ってます ね、
はい
はい
はい、この時の様子はね、実はこの前太田さんからの、ね、メールいただきまして、
はい、放送を聞き直していただけるとそうですよ、ね、ありがたいんですけど、
はいはい、ということでございます、
Ham Radio Podcast by Ham Radio Enthusiast。
はい、ということでね、今日の番組いかがでしたでしょうか。
はい、
やっぱりこう時代が大きく動いたっていうところなんでしょうねっていう、なんかすごい曖昧な言い方しかできないんですけど、
そうですね、
日本でもね、今100年前ということで、1925年がちょうど100年前ですけど、韓国の大震災とかもありつつでありましたけども、やっぱり大正から昭和に変わる時代っていうことで、もう歴史の教科書もいろんな出来事が載ってくる時代っていうことですよね。
そうですね。電波関係だけじゃなくて、社会全体とか世の中がどんどん変化している時代ですね。
昭和100年ですからね。
そうですよね。
あ、そうだ、昭和100年ですよ、今年ね。
ものすごくこれ すごいスピードで発展してるんですよね。
そうですね、
普通にね、ラジオ放送とかが始まったのと、日本のアマチュア無線もそれほど遅れず、なんか始まってるというかね、活動してるというのはすごいですよね。皆さん頑張ったんだなと、大先輩方すごいなと思いますけど、
最初にありましたね、ヘルツによる電磁波の存在の確認、これ1888年ですよね。その後20年もしないうちに電信ってアメリカとイギリスの間で通信ができる、
なんかすごい発電機みたいな、送信機でね、やったみたいですけどね。
で、マルコーニがね、電信で通信した後、5年したらもうすでに電話通信ができたと。
そこはすごいですよね、トンツーがやっと、ね、聞こえたっていうところが、音声が乗っかっちゃうのはすごいですよね。
当時タイタニック号の、ね、こと皆さんご存知だと思うんですけども、これも無線が出てきますよね、電信で、救援信救難信号だったということでね、はい、でこの時火花送信機でした。
そうですね、
はい、アンテナで同調させて周波数を決めているという。
はい、いや、もっと言うと、ね、日露戦争が1904年とかにスタートです、はい、スタートって言っていいのか分からないですけど、開戦ですけど、その時にもう日本海軍はね、電信使ってましたからね。よく考えるとそうですよ、1904年に使ってるんですから、マルコーニ の実験成功からわずか3年でもう軍用で実用化してるんですよね。
そうかそうか、だからやっぱり時代の最先端はやっぱり、
当時の日本はやっぱり行ってたっていうことは一つ言えるのかもしれないですよね。いやでもすごいな、激動の時代ですね、
うん、やっぱりこういう電波というあの今までね新聞とかそういうカーラバーなんですね昔でいう、うん、という時代からもう電波ですぐに、そういうニュースを伝えるという、うん、これの重要性がもう皆さんすぐに分かったわけですね、この電波というものが発見されてから、うん、というか確認されたとね。
でもここからわずかこのドイツのヘルツさんが電磁波の存在を確認したって言ったのが1888年で、でラジオの放送が始まるのがそれから30何年後ってさっき計算してましたけど、当初ヘルツさんは確かあれですよね、電磁波発見した時こんな役に立たないけど面白いから発見したって言いますみたいな感じだったんですよね。役に立たないって言ってるはずなんですよヘルツさんは。あのこう言っちゃ失礼ですけど、とんた見当違いというか、なんかこんなに役に立つなんてヘルツさんも思ってなかったんじゃないかっていう気がしますよね。
ね、今の発展した様子を見せてあげたいですね。
ましてや自分の名前が単位になるなんて思ってなかったですよね。
ねえ。あ、ヘルツさんはでもあれですね、今ちょっと調べましたけど1894年に亡くなってますんで、ちょっとここまで の電波 その広がりっていうのを目の当たりにはされてないんでしょうけど、でも多分100年間空から見守ってますよ、この電波だらけの今世の中になってますけど、はい、もう鼻高々じゃないですか。
周波数がこれだけ拡大するとも思わないですよね。だから電磁波なんで、まだ周波数という概念ないんでしょうね、この時は。まあ、
当時火花でしょうからね。
で、まあ、アンテナで同調させてたという私話聞いてるんで、まあ、その時も周波数の概念はあったにしろ、きっちりと今使っているようにね、1Hz 単位で、電波を出すということなんて全く考えられてなかったですよね、当時。
そうですよね。だから何メーターバンドですよね。
そうですね。
まあそうです。まさにアンテナの長さで、その、まあ今でいうとこの周波数でしょうけど、
そうですね。
電波を使い分けた
ってことですね。そういうことですね。
そうですね。あの昔の短波ラジオでも、あの、メガヘルツじゃなくて、メーターで書いてましたね。
今でも40メーター、15メーター、我々使いますけどね。はい。
あの、時々ややこしくなるんですけどね。特に18メガと17メーターがあります。よく反対
の。ちょうどね、真ん中のところですよね。
近いね。はい。で、あの、10メガと30メーターを覚えてるとね、あの、光の、なんか、スピードがね、30という数字、3という数字がね、もう頭の中入る。あれ便利ですよ。
はい。わかりやすいところですよね。
わかりやすいところですね。
それでいくと、あれですよね、あの、10メーターって聞かれたときに28メガ、ちょっと足りないんじゃないのって思っちゃうっていうのがあるんですけど、はい、まあ大体ですからね、あんなのはね。
でも、あの、CB の27メーター、11メーターって言いますからね。
11メーターですね。
うん、一応、あの、区別はつけて分かるようにしてる感じですね。
うん、そんな感じですね。そういえば思い出しましたよ。FCC の試験を受けてるときに、あの、20メーターバンドの波長を答えよっていう問題が出てですね、そんな20メーターに決まってるじゃんと思って馬鹿にしてたんですけど、あの、日本人からするとフィートの換算が入るっていうオチがありました。
なるほど。
答えはフィートだったんですね。
フィートで書かなきゃいけないんで、一生懸命、あの、3掛けをしてですね、答えた覚えがありますけど、
あと1920年にあのアメリカの商用ラジオ放送 KDKA が鉄爆で開局という、はい、まあ、1行だけね、一言だけ紹介しましたけども、これができるのも紆余曲折いろいろとあったんでしょうね、ちょっと私も分かんないですけどね。放送局が放送開始するということは、聞く人がいないと放送しても仕方がないんで、
そうですね。
それの準備も大変なんですよね。
そうですね。受信機を普及させないといけないですもんね。
日本でも確か受信するのもなんか、普通我々、ね、あの、勝手に受信してますけども、単にそう簡単にはいかなかったみたいですね。
最初は許可制だったと思うんですけど
ね。そうですね。はい。なんか感じがありますね。だからいろんな、ね、無線といってもいろんなことあるんですね。
あれですね、
はい、ということでね、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では、一山一陸特を国家試験で目指す方に向けた通信教育講座を行っています。効率よく学習できる教材、定期的な模擬試験とピンポイントな解説で受験生の皆様を強力にバックアップします。一山一陸特の国家試験を受験される方、QCQ 企画の通信教育講座で合格を目指しませんか？詳しくはウェブで QCQ で検索。
はい、ということでね、今日の番組いかがでしたでしょうか。
はい、
はい、だからいろんな、ね、無線といってもいろんな裏話も含めて、
うん、
いろんなことあるんですね。
あれですね、この歴史をたどると面白いですね、
うん、そうですね、
はい、
はい、ということでね、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ハムのラジオでは皆様からのお便りを募集しております。どうぞ気軽にお便りを送りください。どんな内容でも大歓迎です。ご意見、ご感想、お叱り、雑談、無線以外の話題でもお寄せください。お便りの先はメールの場合、ham@hamsradio.net、ham@hamsradio.net、こちらの方にお送りください。またあのホームページにありますメールフォームからもお送りいただけますので、そちらの方もご利用ください。今日はどうもありがとうございました。今日のお相手は JR3QFB39 と、
はい、JR2KHB 須田と、
JF7ELG 小畑と、
はい、JG1ITH リオと、
JA1WTO 吉原でした。また来週お会いしましょう。
73
さよなら。
この番組はきっと人生はもっと楽しい、無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りしました。